もしもし。
もしもし。
テレホン人生相談です。
お世話になります。
こちらこそ。
よろしくお願いします。
はい。それでは、早速ですけれども、
はい、
今日のご相談はどんなご相談ですか？
ちょっと、自分のその、ずいぶん前からなんですけど、うん、不安っていうんですかね、不安に関することなんですけど、
うん、
その、まあ、なんて言ったらいいんだろうな、神経質に、はい、なっちゃうというか、その、
うん、
自分の中でずっとその不安が、
うん、
だんだんだんだん大きくなっちゃって、
うん、
そのどうすることもできなくなっちゃって、その体調を崩したりだとか、
うん、
気持ち悪くなっちゃったりだとかして、
うん、
ちょっと仕事とか生活にちょっと支障が出てしまって、
うん、
ちょっとどうすることもできなくて、ちょっとお電話の方をさせていただいたんですね。
う
ん、
そうなんですね。
はい、
今おいくつなんですか？
28です。
28歳、はい、で、はい、お仕事は今はどうされてますの？
アルバイトをしてますね。
うん、アルバイトでね、はい、ご家族は？
両親と弟が、
うん、ご両親と弟さんがいらっしゃるんだ。
はい、
うん、で今4人で暮らしてるの？
そうですね。はい、
そう。それでさっき不安っておっしゃってましたけれども、その不安の具体的にはどんな内容の不安？
物事に対してその、うん、例えば自分に落ち度があって何か言われて、
うん、
それをなんか考えすぎてしまうというか、まあ、そういうのはまあ多少は我慢できるんですけど、
うん、
その自分に落ち度がないのにその、うん、他人にポッと言われた一言が自分の中で申し訳ないなっていう気持ちが出ちゃったり、
うんうん、
でもそれをその両親とか友人とかに相談することもできなくて、
うん、
両親もその心配性なものですから、
うん、
ね、心配かけたくないので、
うん、
自分の中でどうにか解決しようって思っていたりしたんですけど、
うん、
やっぱりそのずっとそういうのがあって積み重なっちゃって、
うん、
やっぱりその
今に至ると苦しいのね。
で、
うん、でもその思いがぐるぐるして体調も崩しちゃうんでしょう。
そうですね。夜、
うん、
思い詰めちゃうってずっと考えちゃうんで、
うん、
悲しくなっちゃったりとか。
あ、悲しくなったりね、うん、あとは眠れる？
眠れる時はあるんですけど、やっぱり、
うん、
眠れない時もあったりして、
うん、
でそこでやっぱり他のその、
うん、
あの仕事に支障が出ちゃうから、やっぱりその朝になっちゃって、
朝になっちゃって、うん、
眠れなくて朝になってしまって、で、
ね、
うん、次の日仕事休みってなったらまた他の人にも迷惑かけちゃう、
うん、そうだね、うん、
負の連鎖っていうかな、
うん、
ずっとなんか自分にのしかかってきちゃうっていうか、う
ん、それは大変だよ。休むと迷惑かかると思ってお仕事には行くんだ。
そうですね、
朝まで眠れなくても。
はい、
うーん、それでものすごくもう辛そうだけど聞いてて、
はい、
これって例えばどっかに今まで助けてってヘルプ出した、例えば病院とか
はないですね、
うん、一回も
やっぱり、うん、ないですね、
かかったことないんだ。
はい、
うん、なんとか自分でしようと思ってきたんだね。
そうですね、
だって
自分でなんとかできると思っていたものですから、
うん、ね、うん、
ね、
じゃあ今そんな状態だってこと、お父さんやお母さんにもまあね心配かけたくないって言ってたから、
はい、
言ってないんだね、
はい、言ってないですね。
じゃあ知らないんだね、
はい、知らないですね、
はい、うん、そう。それで今日お電話いただいたのはその状態がちょっと今煮詰まっちゃってるってこと？
そうですね、
うん、
もうどうすることもできなくてちょっと電話をさせていただいたんですけど、
う
ん、まあどうにかね、なんか打開策っていうか、
そうだね、
向き合い方、
うん、
治らなくてもいいからこういう時どうしたらいいのかなと思って、ちょっと、
うん、
ね、アドバイスっていうかお聞きできればなと思って、ちょっと、はい、
わかりました。じゃあ何かあなた様のね考えのなんかヒントが、まあ、きっともらえると思いますから、先生に聞いてみてくださいね。
はい。
はい。
すみません。よろしくお願いします。
はい。 今日お答えいただきますのは幼児教育研究の大原恵子先生です。では先生、よろしくお願いいたします。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
辛いわね。
そうです ね、
ただね、不思議なことはね、あなたの話の中に具体的なものは一つもないんですよ。
あ、
でね、不安の根っこは怒りと憎しみ、
はいはい、
執着なのね、
はい、
でちょっとね、全く具体的な話じゃないので、こちらから質問します。はい、いいですか。
はい。
今まで夜も寝れないっていうことはね、引きずってきたイライラとか悔しさありました？
はい、ありますね。
何、はい、
その学生時代の話になるんですけど、はい、好きな子から告白をされたんですけど、うん、それが罰ゲームで告白したんだよみたいなことを本人から聞かされたりだとか、
うん、あとはこれ好きな子の女の子ですよね。次は、
そうですね、自分がその頑張ってるのに、そのなんかみんななんかおしゃらけてて、なんか周りからなんかすごい認められてられたりとか、そういうのがなんかすごく小さい頃はなんかどうして自分だけはそういう苦労っていうか、その
一生懸命頑張ってるのに僕だけは評価があまり自分を持っているのが上がらなかったとね。
そうですね、
これ怒りですね。他にはじゃあ聞きますよ。お父さんお母さんでこういうことありましたか？はい、あの時にお父さんはこうだとか、あの時お母さんはってありました？
両親では
今でも引きずってるもの、
引きずってるものは特には
ということは、
はい、
両親はあなたに無関心だったの？
そんなことはないと思いますけど。
そんなことはないってことかしら。
はい、
お父さんすごく好きだったり、お母さん好きだった場合にね、はい、弟についてしまったとかね、いろいろありませんでした？
あ、でもそうですね、その弟がやっぱり
弟なんだ、はいはい、それは弟の件ではお母さんですか、お父さんですか、それとも両親ですか？
両方ってい
う。両方なんだ。
はい、僕がそのおじいちゃんおばあちゃん子だったんで、
うん、
あんまり両親がその僕よりも弟をなんか可愛がってたっていうか。
まずね、一番あなたが具体的に分かったことは、はい、やっぱり自分を認めてくれなかったってことが、この3つは共通点なんです。
はい、
女の子でも好きだって言ってくれたのに、いや、たまたま罰ゲームだって言ってしまう、
はい、
ね、全部自分が思ってた価値観ではないものをされてしまった、これあなたの怒りです。
あ、
だって今でも喋ってますからね。一応言い訳して、おじいちゃん子だったから両親は弟にって思う、なんとか自分で言い訳しなければ気が済まない、収まらない感情がで納得してるのがこの3つなんです。
はい、
じゃあ次ですね、
はい、
今言ってるのはなんとなく引きずってきたこと、あなたははっきりとこの感情が何の感情か分からなくって今聞いたんですね。じゃあ、はい、はっきりと悔しかったことはありますか？
そうですね、だからその今の職場に着く前の職場で、その、うん、すごくなんか、もう、パワハラじゃないですけど、すごいもう、サービス残業みたいなのをずっとさせられてたりとか。
残業ね、はい。
はい。あとは、その、周りの人たちが、みんな、その、自分で、その、他の人たちを蹴落とすようなことばっかりみんなしてやってたもんですから、うん、その、環境が全然、良くなかった。うん、っていうのもあって、そのどうして自分がそのこんなに頑張ってるのにこんなにもその働かされてるんだろうっていう感情っていうか、その
そうね、これそうですね、悔しさですよね。その前のは僕を軽く見てるってことをあなた思ってるんですね、怒りがね。一番最初は怒りの仲間です、全部、
はい、
この僕が一生懸命頑張ってるのにこんなに簡単に軽々に扱うあいつら、なっちゃうね。2番目は悔しい、俺はこんなに頑張ったのに残業する、でもそれに対しての見返りはなかったってことね。
そうです。
じゃあ大体わかります。あなたね、怒りがあるんです、
はい、
どいつもこいつもね、俺は頑張ってるのに誰もすごいね君はって言ってくれない。
はい、わかります。周りが認めてくれないっていうか。
なぜそうなったと思いますか？あなたの友達でも、
は はい、
いや僕はね全部みんなにね社内でもねもう認められて楽しいよっていう人はいません、
はい、
人は、はい、一番自分は可愛いからね自分はやってると思いたいんです、はい、じゃあ、はい、なぜ一般の人たちはそれを乗り越えてきただろうかって、
はい、
あなたは両親とか家族コースですよね、
はい、
があまり会話もなく喧嘩もなく喋っても嫌われると思ってしまいますからねあなたは
そうですね、はい、
そのいい問題は、
はい、
問題そのものじゃないんですなぜ僕はね僕の話をねしてしまったら、はい、嫌われると思うだろうかってそこなんです
ああ、はい、確かに。はい。
今私あなたの話聞いてても全然嫌いませんよ。素直に喋っていても。
はい。はい、
自分の気持ちを普通に喋って人は嫌いにならないんですよ、はい、あなた。
はい。
わかります？
はい。
だから例えば職場でね、僕は残業させられたって言っていましたね。
はい。
させられたってことは自分の意思はないわけですよね。
はい。
本当は僕が喋れたら、ね、僕だけを仕事させられたと思ったときに、心の中では本当に僕が力があったならば、何を言いたかった？
そうですね。どうしてその僕だけこんな目に遭わなければならないのかみたいな。
こんな目は何ですか？こんな目。具体的に。こんな目ってのは誰か対象いますか？
その、上司っていうか。
上司。
上司がその、終わるまで帰るなみたいな。
じゃあその上司があなたの好きな女性が終わるまで返すなったなと思いますか、はい、あなた好きなのあの上司いいなってねその上司が終わるまでいなさいって言ったらあなたどうしますかこんな目って思います
ちょっと考えます、
ね、ほらつまりにあなたの心の中に自分で色を作ってるのこの人は僕に対してこういう扱いをするとかねあなたがみんな嫌いだからあなたの中にお友達もみんな好きな人がいないんです、はっきり言って。常に敵だ敵だ敵って思ってるんですね。
言われてみればそうですね。
でしょ？
その信用できてないっていうところがありますね。
ということはあなたは苦しい苦しいって言ってるんだけども、
はい、
みんな A さんも B さんも C さんも全部嫌いなのあなたね、
はい。
嫌いだから何されても僕にこういうひどい仕打ちをするというあなたの思考がそうなってしまってるんです。
はい、
でも、ちょっと、形を変えてみて大好きな女性だったら、はい、ちょっと変えてみますって言ったでしょ、
はい、
生きやすい人ってのは全部悪に取らないんです、
はい、
あなたに一番欠けてるのは全部悪に取ってるんです、
は
い、悪を取るあなたともう一つは過去からの執着恨み、ね、恨みがぶつかってしまってもう本当苦しくなるんです
はい
でもほっとしたのはいや好きな女性だったら考えますねってことはあなたに愛するものとか人を敵と思わない心も少しでもあったならば芽生えたならば少し緩和されると思いますよ、
はいはい、
固くなに心を閉ざしてしまうと生きることが苦しくなりますね、
はい、
今日から頑張ってあなたらしく生きてくださいちょっと待ってくださいね先生に伺いますね
はい、いかがでしたか？
気持ちが、まあ、楽になりました、うん、ありがとうございます
ヒントもらえました
はい、
うん、この世の中は自分が作ってるみたいだね、
はい、そうですね、
はい、うん、
なんか自分の中でやっぱりどこかで壁を作ってたみたいですね
確かにねそしてなんか、はい、一人でなんとかしなきゃっていうのも壁の一つだよね
はい、
うん、すごく辛い時はまあ今日こうやってラジオにかけてきてくれたことでね壁が少し崩れたかもしれないけどこれからもどんどんどんどん、利用できるものはしないとね、
はいはい、
うん、そうやって、はい、うまいことを楽しんでやってください
はい、はい、ありがとうございます
一回きりだからね
はい、はい、ありがとうございました
はい、じゃあ失礼します、はい、
はい。